すみだ隆平のハマグリ顧問の編、令和8年4月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さんお元気ですか。私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照れです。
そしてもう一方、
やおやおやってる稲田博史です。
はい、というわけでおなじみの3人で
なんで
今夜もお送りするんですけど、ね、ほんで照江先生も稲田さんもどちらかというと人見知りなんで、なんかまだね、全然打ち解けてない感じのまま今収録始まったんですけども、ね、稲田さんは2回目の登場ということで、ね、八百屋さんということで、出待ち枡形商店街の河原町から入っていく、アーケード入っていくじゃないですか、その前でね、露店をやってらっしゃって、やってらっしゃって、で、私との出会いでいうと今回2回目ではあるんですけど、ご出演はもともとは明石家さんま研究家の M 角さんの出演会を聞いて、で稲田さんが、私は多分、おそらく、さんまさんの最初期のサインを持っているということで、私がよく行く浄土寺のほほほ座という、山下さん、この番組を出ていただいたことありますけれども、山下さんにその話をされてて、でそれで僕はそういう人がいるということを認識してて、である時そのほほほ座で山下さんに、あの人が稲田さんですということで紹介してもらって、で喋っていると、私のいとこと25年来会っていない、いとこのさとし君の友達ということも分かって、で直近ではそのいとこのさとし君と3人で2月ぐらい飲みに行きましたけども、でその時に稲田さんがおっしゃってたのが、3月末にストリートキングダム、自分の音を鳴らせという映画が公開されるん で前回出てもらった時に稲田さんがそのパンクのねイベントを80年代に京都でやってらっしゃったと、いう話をお聞きしてて、そのちょっと前の話なんですよ、パンクの話で、それが田口智朗監督、で脚本が工藤官九郎さんなんですよね。
あ、そうなんや。
はい、で、そういう映画がまた公開されるから、それに合わせて話をしたいとおっしゃってまして、今日に至るということではあるんですけれども、間違いないですよね。結構ね、事実誤認とかに厳しいんですよ。
そうよね。
あの指摘されるんです
よ。そういう意味じゃない。
そういう意味じゃない。あの忖度しないですもんね。そうそう、稲田さんはなんかその空気を読むとかないですよ。パンクやから。
そういうことじゃない。微妙なやっぱニュアンスの違いが、
ニュアンスの違いがあるから。
僕はほっとかれへんから。
ほっとかれない、ほっとかないタイプで。今の私の説明は。
あれからでも時間4ヶ月ぐらい経ってるしね。
前のご出演の時ですか。
11月。
そやから。
はい。
前も旗揚げまでって言って、
まだ旗揚げってあのやってらっしゃるノイズボックスっていうね、パンクのイベント、
でまだまだ半分も行ってへんかったしね、もうまあ次の週は無理にしても、近いうちに出れるやろうって、まあ思ってたんやわ、せやのにいつになっても呼ばれるし、
あんま連続講座みたいなやってないんですよ。
そうなんですよ。
いや、ほんでね、
うちの番組さんですよ、連続講座は。
いや、ほんでね、こうあたかも、僕は前田明で、隅田さんが猪木としてね、前田明が猪木にシングルマッチを、
挑んで
やれって言うてんのに、猪木がずっと逃げてね、
逃げてこうタッグマッチとかね、
タッグでお茶を濁すみたいな、
まるでその照江先生入れたこと入ってることを
濁された、
濁されてる
いや、この辺が俺も腕っぷしはあるぞ
でもそうです。猪木はその前田明から挑戦されてる時に、実は腕っぷしの強い上田馬之助をタッグパートナーで起用したりしてましたから、私もそうなんです。それで
元力士の
上田馬之助か、元力士か、ね、というわけで、
いや、でまあやっとやなと思って、
いや、でもこの映画ちょうど良かったじゃないですか、公開に合わせて、
ね、
であと稲田さん、確認しないといけないことは、あの もともとの、ね、出会いがその M 角さん、はいはい、明石家さんま研究家の、うん、M 角さんに見せたいという、うん、1977年、うん、昭和52年の4月29日でしたっけ、うん、稲田さんがまだ小学生、
あの時は
中学生か、うん、この辺も厳しいから中学そうか小学生の
流してあげたい
やん稲田さんが
中学生
の時に、うん、京都花月の
裏にサインもらいに行って
、
はいはい、友達3人と
3人、ね、うん、自転車行って
でとにかく出てきはったら、うん、はい、あれやでってサイン行こけ言うて
言うてて、
で巨人阪神とかああいう有名な人はもうすぐ分かる、はい、誰が見てもすぐ分かるような人は3人ともがみんなバーッと行って、はい、もらいに来てたのは僕ら3人だけやったけどね、はい、で他にもあの寛平さんとか文珍さんとかいろいろ有名な人いっぱいあって、はい、そういう人はみんな分かるんやけど、さんまさん出てきはった時は
当時ね全然1977年、
あ僕も見たことないし、うん、他の2人も当然ないんやけど、はい、僕だけサインしてください言って行ったんやわ、うん、ならこの間から言ってるようにほんまに俺でええんかええんかって言って、
そう
言わんですね、何回も言ってあのサインを書かはって、うん、時間かけてね、
はい、
でその後ありがとうなありがとうなあえて、うん、でその1ヶ月半後か
また行かった
っすね、また行って、うんうん、6月何日だ18ぐらいやったから、うんうん、その時も、ね、あのその他の2人は全く興味なかった、うん、
はい、
で僕だけ行ってでまたほんまに俺でええんかって言って同じやったんですよ。で最後もありがとうなありがとうな
言ってくれはったんですね、その当時のさんまさん。
でこの二人はあんなんもうてどうすんねんみたいな感じやったよね。
そんな扱いやったと思う、
だけどその後バーッと売れ出した時に二人は、ね、あの時もうといたらよかった
ってなった話があって、うん、でそれを M 角さんに、まあ、その写真も見ても、うん 写真じゃなくて現物を見てもらってね、
かいらしいなんかね、
サイン帳ですよね、
うん、はい、サイン帳、
それも名称にこだわらない、
メモ帳ちゃうぞ
メモ帳言うたら怒られた違います
かいらしいね、あのなんかそうそうキキララみたいなやつね、なんか
それも違いますよね、
なんかなんとかバニー
みたいな、パティ&ジミーか
正確に言ってくださいよ、
パティ&ジミーね、
覚えた覚えた覚えた、でそれをおまあ M 角さん確認されて、うん、その日の日付を見て、うん、その日の日付っていうのが本来であれば、うん、さんまさんは、はいはい、その京都花月の舞台に漫才で小六さんという兄弟子で出るはずやった日 で、はいはいはい、というのもその日の前に出てるプレイガイドジャーナルっていうのがあったんですね、うん、プガジャと、うん、でそのプガジャではその、うん、小六さんまとコンビで出ると告知されたらしいんですよね、うんうん、でも当日その京都花月の1977年4月29日の降板表には小六さんのみ、はい、でなんでそうなったかというと M 角さん曰く、うん、その吉本の上層部から本格的に正式に漫才コンビを組めと言われて、うんうん、その意思のなかったさんまさんは、うん、暫定的というかその一時的にスポットで組むのはええけども、うん、ずっと組むのは嫌だと思ってたらしくて、うんうん、それを断ったと、はい、で断ったがために干されて、はい、小六さんがピンで舞台に上がってて、うん、その日も稲田さんがサインもらった日も、うん、さんまさんは本当やったら、ね、うん、舞台に上がる日だったのに、うん、出てなくて、でもなぜか京都花月にいて、うん、でその、ね、外に出ようと思った時に、うん、中学生の稲田さんら3人がいたから、うん、でサインを、ね、うん、稲田さんに頼まれて、うん、今日舞台に上がってへん俺でもええのかと、うんいう解釈で、うん、俺でええのか今日も出てへんでという意味で言ったんじゃないのかと M 角さんが唱えてたんですけれども、はいはい、それも稲田さんの考えでは違うと、
それは違いますね
断言できます、
断言できますね、
はい、
あの時に、はい、あの場所にいたのは僕だけなんや言うたら、はい、それは僕にしか分からへんことなんや、
そうですね、
うん、だから後の2人も分からへんし、
まあ、
僕だけがこう近づいて2人で喋って、はいうんはい、で僕が感じたのはあの時はそれから阪神巨人とかが文珍さんとかそのラジオで出たはって有名やって、
はい、KBS でも出たんですかね、
う
ん、
でそれから全然言うたら僕ら3人ともが顔知らんし名前も知らんような、はいうんうんうん、そんな俺でええんかっていうこういう意味なんですわ、
シンプル俺でええんかね、
う
ん、
あのこれはね
いやだからそれも
コンビですよ
そうね、
ほんでね、うん、これはもう間違いないんです、はい、あのそれから僕はずっとそれを言うたら48年間、うんはい、 こんなわけのわからん、どこの誰かもわからん、俺でええんかってあの時言わはったっていう風にずっと思っていた、うんうんうん、それを今更、うん、その場にいてもいいにかったした
なるほど、
いやきつい言い方やけどね、
ちょっとロマン主義が過ぎたと、
うんうんうんうん、いてへんあれはね、割とプロレス的にドラマ作ってあると思うやわ、なんか。
ただでもそこの京都花月出たとこで待ってる子供をいたら、うん、今日見に来てくれてた子供やと思うのも普通の考えやと思うんですけどね、一般的な。
違うね、
そういうことか。あ、そういう関係ないとこで出くわしたという体の話やった、今のはね、あの皆さんの解釈は。だから、
ね、だから、うん、あの人は僕がサイン
して、あの人は誰
ですか、さんまさんが、あ、僕がサインしてください言った時に友達ね、はい、2人がそばにいるっていうのは分かったはったはずなよ、うん、近くにいるんやから、
はいはい、
だけど、その2人はもう全く興味ないっていう感じで、それから
そ, ううあそれも伝わってた、
そううの、空見たらもう分かります、まあ、ね、うん、でそういうのも含めて、他の二人は言うたら興味も全然ないような俺やのに、うん、俺でええんか、うん、俺でええんか、
分かりました、あのそれもあるけど、うん、M カツさんのそれも両方あってもええんちゃいます、両方あっても、
うん、あかん、
なんでなんで、
いやそれは違うんやわ、
違うんですか、うん、明らかに違う解釈としては
、ね、さんまさんの心は誰も知らない、
そやからそらあの時のことを知ってるのは、はい、うん、さんまさん本人と僕、
まあ、もちろん、うん、
で、あの人がこの話を覚えてるかどうかは知らんけど、ね、僕はまあこうやってずっと覚えてるわけで、う
ん
う
ん、印象的ですもんね、うん、
で、M角さんの言わはるのは、はい、とにかく違いますわほんでね、僕はあの人が嫌いとかそんなんじゃない、はい、こうやって僕ら
今あの人全部な M 角さんですよ ね, さんね、
はい、僕がこうやってラジオ出たり、うん、あのいろいろしてるのはやっぱり元はあの人のラジオを聞いて、はいはいはい、このサインを見せたいとかそういうとこから始まってること
で,
ですよね、初期衝動
でね、僕はあのその後に、笑ってる場合ですよとか、はい、まあ、いろんなもんがあったでしょ、うん、ザ漫才とかね、
はいはいはい、
でずっとその流れであのひょうきん族が始まった時に、うんうん、もうまさに報復絶倒やったんよ、
あ、始まったこ
の始まった時に、はい、見てて、こんなおもろいテレビあんにゃん思って、うん、もうずっともう毎週毎週楽しみで、はい、もう毎日毎週笑い転げてたんよ、はい、うん、せやけどね、だんだんだんだんおもんなくなってきたんや、うん、何年か経って、
はいはい、
だらだら、うんうん、だらだらしてっていうかね、マンネリ化して、はい、ほんでもう最後の方はちょっともう民謡になったよね、うん、はい、でそれからあの人のさんまさんは、はい、ドラマ出たりとかいろんなことしださ
ったし、やってらっしゃいましたね、
で、うん、もうそういうなんでもう全く興味がなくなったんや、うん、まあ、この人は
その時まあ二十歳ぐらいですか、うんうん、皆さんは
でもういいわって思って、うん、まあテレビで出たはっても、うん、別に特にミントチャンネル変えたり、うん、まあ、それぐらいの感じになってたんやもんね、うん、あの M 角さんのあの一生懸命ないろんな話を聞いて、うん、
とか、
はい、本も買わしてもらって読んでね、あの、さんまさんこんな人やったんかってこう再認識みたいなして、うんうん、
背景が見えて、
もう一回なんかまた好きになってきたんや、でそれからテレビ出たはったら、あ、この人こんな人なんやなみたいなんで思って、うん、また今までと違う見方をしてね、うん、まあ、そういう面では感謝してんだけど、うん、だけどサインのことについてはね、うん、あの違うんやわ、それ
声色変わっとるいや途中までふわふわしとっていきなりサインのことはね、
まあそれはね、そう、いや、それにとっては大切な思い出やから、
そうそう、それは確かにそうです、
だから、うん、48年ずっと自分ではこうやってずっと思ってきたわけ、うんうん、それを急にね、
はい
はい、まあ、ポットで言うとあれやけど、
あの、うん、
そうやし、だからそんな風にね、勝手に変えられてもね、困るんやわ。
確かに。
ほんまに。
これはもう今度直接対決を、まあ、この番組で、うんうん、
まあ僕はね、そうじゃないかなってね、思った推察ですから。まあ、だから
そうそうそう、はい、M 角さんはあくまでそういう、うんうん、
こともある
から、ね、でもね、M 角さんはね、うん、その稲田さんのあのサイン帳を見て、その日付からその日さんまさんは何をしてたかを調べて、ね、
うん、調べはったこととかは、うん、すごいなって、それはほんまに思うよ、うん、はいはいはい、そんなん調べられんやなとか思って、うん、はいはい、うん、せやけどその解釈は違うね、
あの客観的な事実と、ね、うん、実際のこう心の動きは違う、う
ん、それを調べはったことはほんまにすごい、はい、すごいなって、それはほんまに思う、
わかりました
っていうことやね、
パンクですねこれ合ってんのかどうかわからんけど、
う
ん、これまた後から言われるかもしれない、うん、墨田さんのあのパンクの使い方は違うとか、
まあ、せやし、もう 3位はほんまにこういうことなんです
よ、うん、分かりました、うん、もうそれはね、うんうん、当事者である稲田さんの説を、うん、
大事な思い出です
か、は
い、
あのさんまさん本人が覚えたかったらねええんやけど、そんな覚えたらそれせやけどね、 あんなサイン書いてんのそんな枚数書いてあらへんと思うやわ。
最初期のサインで丁寧にさんまの、うん、坂野さんまの絵を描いて、うん、しかもあのモハメド・アリの言葉、うんうん、ね、I am greatest っていう、
だからもしかしたらあ京都花月でそういったら書いたなとか言って思った
はずニヤニヤしてますよ、
ね、皆さん。皆さん結構覚えてますからね、うん、実
だから
スペシャルな出来事は
ね、だから、うん、多分同じ意見やと思うんやけどね。
あ、さんまさんと稲田さんが、
さんまさんがそれもし言ったらどうするんですか。M 角説が正しいんや、
ね、あの M 角さん、うん、先週の土曜日も私 M 角さんと一緒に明石家さんまを語る会イベント、はいはい、ね、あの照江先生も、はい、オンラインで配信でご覧いただいたんですけど、はい、あのね、またすごい展開になってるんです。新たな展開というのも、うん、この番組でちょっと話しましたが、うん、そう、さんまさんが、うん、プロレス美術館の館長がアカシアテレビに出た時に、はいはい、その中で、さんまさんがアントニオ猪木がモハメド・アリと試合した時の昭和51年の6月26日ですよ、はい、その時のガウンを持ってるっていう、うんうん、誰かから、うん、あの もらったみたいなことをおっしゃったんですかね、うんうん、さんまさんが。でそっから、まあ、うん、当然 M 角さんは火がつくじゃないですか、はいはい、そのガウンはどこに本当に持ってるのか、ガウンがあるとし、猪木さんのガウンやとしても、それが果たして本当に、うん、その1976年6月26日のモハメド・アリ戦のガウンなのかどうかっていうのは、はい、M 角さん当然気になるんですけれども、うん、それはもう M 角さん、明石家さんま研究家の M 角さんだけじゃなくて、うん、それはもうプロレス美術館の館長、はいはい、あるいはもう昭和プロレスをずっと研究なさってる藤井さんね、はいはい、アントニオ猪木ドリーファンク研究家ですよ日本で唯一の肩書きですよ、アントニオ猪木とドリー、アントニオ猪木セットドリーファンク戦の研究家、その2人も当然気になる、はい、でこの、うん、プロレス、このね、ラジオでも登場してくださるプロレスロマン会と、はいはいはい、で明石家さんまを研究されてる M 角さんが、はい、いつの間にかこうね手を組んで、はい、今この謎を解こうとしてて、はい、もう動き出してるんですよ、かなり動き出してて、もう近い将来
そんな局所的すぎるやろその話
いやでもこれこの、いやでもそれがほんまに事実が分かったらもうそれはほんまに演芸マニアにとっても、は
い、違うところから
プロレスマニアにとって、ね、それが 2つのこのマニアが、ジャンルの違うマニアが今手を合わせて、はいはい、もう動いてるんですよ、はあ、すごい、しかもあの今収録してる、うん、今日は何日 ?3 月30日、はい、今夜動き出してるんですよ今夜かなり、いやそれはねまだ言えないけどもあの動き出したんですよ、
ベールはもう脱いだわけやね、そのね、
動き出すという計画を数日前に聞いたんですけど、結婚日が思いのほか早くて、
早い、ね、
え今夜かよみたいなほんまに、
ほんま年度内にね動いとかんと
そのね工事みたいに、ね、自治体の工事みたいに予算使わないみたいなどういう意識かわからないですけど、なんかそういう動きが今あって、なかなかそれは興奮する展開なんですけど、ちょっと詳細は僕が勝手に言うわけにはいかないんで、はいはいはい、でその時に僕も一緒に、はい、あじゃあちょっとそれその謎を追いましょうか、はいはい、実行に移しましょうかっていうようなことを、ごめんなさい、なんか抽象的で言ってたんですけど、うんはい、あえて私が絶対参加できない月曜の夜というね、うん、ほうほう、このラジオ収録してる日を選んでるんですよ、はいはいはい、多分墨では結構バランス取って、うん、こうストップかけるんじゃなかろうか、はいはいはい、ストッパーになるんじゃなかろうかみたいなのがあって、はいはいはい、もうこの急進派のね
そうやろうな
そういう
好き放題したいから、ね、
いやそうなんです、あの青年将校3人がいや青年将校じゃもう
かなりとんでもないことするやんか、なり330事件起こせやんか、
330事件起こりますよ、330事件令和の330事件が青年お人将校3人がね動いてる、今ちょうど今頃動いてるはずなんですよ、またこの詳細は、
はいはい、
そういえば ね、うん、先週私がオープニングで自分の 娘が行ってる学校の卒業式の、うん、まあ、祝辞で PTA 会長として挨拶したいう話で、うんうん、でね、長谷川くんが勝手にですよ、うんうん、勝手に僕の祝辞を
やめてほしいな、
朗読するというね、プライバシー侵害を5分以上にわたって展開してで、あったじゃないですか、うん、でスピッツのチェリーを引用した祝辞 で、うん、はいはい、でチェリーをかけて、はい、みたいなことをしてね、それはなんでそんなことをわざわざしたかというと、まあ、したかって言っちゃってますよね、僕はさせたんで、まあ、まあさせてるんですよ、あれ勝手にやってたら本当はね、どうかしてますかね長谷川くん私が強要したんですけど、まあ、皆さんご存知の通り、うん、でなぜしたかと言ったら、うん、あ、ね、先週お話した通り、うん、そのスピーチ、頑張ったにもかかわらず、なかなかノーリアクションで、
あ、そうなんや、うん、
その会場では ね、 ではね、卒業式はノーリアクション で、 いい、うん、でちょっとこの祝辞を成仏させたいなみたいな思いがあって、うん、ちょっと番組を私物化して、はい、なかなかないでしょその、うん、ね、卒業式の来賓の挨拶をそのまま読むっていうのはなかなかないと思うんですけど、で放送しました、はい、それはいいんですけど、うん、その後照江先生ね、うんうん、あの私のそれに乗っかって、うん、照江先生が PTA 会長をやってた、
うん、はいはいはい、中学の ね、
うん、そうそうそう、うん、お子さんの中学の卒業式の祝辞を SNS に載せてたでしょ、うん、何をしてんねやって僕ちょっと、うん、それおかしくないですか、そんな、まあ、
一緒に楽しみたいな
まずそもそもそもそも僕がこの番組でそれを長谷川君に読ませること自体どうかしてるのに、そこにまた乗っかって私の祝辞もどうでっかみたいなね、う
ん、同じ気持ちやったやろ、
同じ気持ち、
書いてることは多分似たようなこと、
まあまあね、うん、文言違っても言わんとしてることはね、うん、同い年ですから、ね、
ちょっと感じるものが、
感じるものがあって思わず自分のも載せて困ったあれやで、あなたも私もこの承認欲求の化け物ですよこれ、その祝辞を成仏させるっていう、
ね、まあ確かに
ね、そんな発想かしない、自分のためにやってるじゃないですか、うん、まあ、もはやね、はい、そうなってくると、
そうだけどね、
ただその日曜日にまたその小学校の PTA 主催のお花見を鴨川でやってたら、うん、6年生の保護者の方がちょっとリアクションあって嬉しかったです、
あれいい話でしたよ、
いい話ですと、うん、あるお父さんは隣の お母さんね、うん、別のお家のお母さんはもう途中から号泣してましたと、
あ、よかった
って言ってくれて、
はいはい、なんかあれ結構反問あんねんで、あとあと言われるんで、
あ、そうですか、う
ん、あれよかったって言ってみんな聞いてる
この来賓の挨拶の後から来るそのリアクションを確認し合うっておかしい、
2年生の男の子とかに、その5年生の男の子とかが多分よかったとか言ってると思うと、
ああ、出席してた、
うん、
あ、なんか卒業生でも一人女の子はすごい泣いてましたよと、いうようなことをね言ってくださって、で今週もなんかいろいろ感想をたくさん送ってくださったんですけど、もうこの話になったらもう稲田さんがもうノーリアクションなん
じゃない、
ぶっちょうずらで、はよパンクの話させやみたいな、もうこの話だけでちょっとね時間食ってるから、
まあまあ
ね、
水曜ロウでしょう、映画や本を法的に解説したりしなかったり、水曜ロウでしょう、今夜は映画ストリートキングダム自分の音を鳴らせ、オープニングでもね少し触れましたけれども、こちらの映画について昔京都でねパンクのイベントをやってらっしゃいました、
はい、
はい、稲田さんに解説していただくということで、うん、はい、はい、ご覧になられたんですね当然ね、
そうです、
もう公開してすぐに、
この放送の前には必ず見とこうと思って、
はい、はい
はい
はい、私も見に行きました、はい、先週公開27日やったんですかね、
27日の金曜日やね、
はい、28日の朝一で、
うんうん、
はい、見ました、稲田さんいつご覧になりました、
28日の夜やね、
何やねんこれ小学生のなんか俺の方が早いみたいな、俺の方が早い地球が何回
でもね、そのオープニングの、うん、その京都花月の前の、
うんうん、
ね、さんまさんのサイン、はい、1977年のさんまさんのサインした時、
うん、
さんまさんがサインした時のその心情について、
はい、
あんだけいろいろね厳しい見解を、
う
ん、おっしゃられる稲田さんですから、
う
ん、自分の好きなパンクという分野 で、
う
ん、で自分が体験した、
はいはい、
こうね、同時代の話を、
はいはい、
フィクションとして映画化されるっていう時に、
うん、はいはい、
そら厳しいなりますね、 まずこの親父は
なんぼのもんじゃいって気持ちで見に行く
気持ちで見に行くでしょ。どうでした？
そうやね、俺をあのこの映画があるって分かった時に、はい、どうせ大したことないやろみたいな、うんうん、
はいはい、
笑ってしまうというか、うん、怒ったり、うん、笑ったりとか、まあ、
突っ込んで、うん、はい、全然ちゃうかなと、うんうん、
突っ込みどころ満載な、うん、どうせ映画やろうと、う
ん、思ってた
思ってたんやけど、はい、一応見てね、はい、見てから検証しようと思って、はい、まあどうせそうやという感じで見に行ったんですわ、確認、確認で行ったんやわ、うんうん、そしたら映画やったんですよ。ほんまに
ちゃんとねやっぱり、うん、伝わるもん、
うん、稲田さんにとってもいい映画、
いや僕ね他周りの人らにも、うん、はい、これは多分しょうもないで言って、
う
ん、
もう言うて待ってたんですか、
言うて待ってたね、
見てないのに
どこで
見てない時は
あるんですよ、野菜買わるおばちゃんとかに、
いや例えば
黒本のおかんとかに
宝座の山下さんとかにも、はい、言うてたんですか、これは多分言うてたんやわ、はいはい、このいろんな設定とか見ててね、うんうん、
はいはい、
でこう出てるバンド名とか人の名前は変えたんやけど、
ちょっと変えてるんですよね、
せ、う
ん、
やけど、どの何のバンドかっていうのは僕ら見たらすぐ分かって、はい、でこれをいろいろ出てるバンドを見たら、はい、これはこう時系列合わへんやないかっていう、うん、そう思って初め見てたんやわ、うん、でこれをどんな風にまとめようのかと思って、うん、ずっと見てたらその辺もちゃんときっちりしててね、びっくりしたんやわ。
びっくりした。
びっくりした。
成立させた
んですね、うんうん。なるほど、こういう風になるのかと思って、うんうん、うまいことしたんなと思ってね。うんうん、で、あともっと思ったのは、はい、その当時のライブのね、
はい、
お客さんのノリ、
はいはい、
ノリがちょっと今ではないようなノリなんやわ。そのパンクのイベントの時のね。うんうん、で。あのノリをどうやって再現しようのかって、はい、そこにも注目してたんや、今のあの要フェスとかいうやつあるでしょ、
フェス、
フェス、うん、僕は嫌いやけどね、
嫌いの分かったわ今
フェスとかいうやつっていうこの表現からもうあんまりね、プ、まあ、ラスの評価ではないですよね
フェスとかいうやつ、ほんで、はいはい、あれってね、うん、いっぱいお客さん、うん、何万人か知らんけど、まあ、いても、はい、みんな
一昨年フジロックね、家族で行ってる私の前でね、
そういうフジロックとかね、はい、僕行ったことないけど、はい、もうみんながラジオ体操みたいな動きみんなしとる、みんな一緒に、
みんな
一緒の、はい、あれがもう気持ち悪すぎてね、
はいはい、
昔はそんなん全然そんなんと違ったよ、はいはい、で今がああいうなんの時に、うん、これをどうやってあの時のノリを、うんうん、再現いうか表現するんやろって、はい、そこも注目してたんやわ、ほんなそれもちゃんとなってるんやわ
ようできてるわ
ようできてるわほんまにこれ誰が指導したんかなとか思ってね、
田口智朗さん監督
でこんな感じでやってくれって言うのね、多分ね、
うんうん、そうやしそれもちょっとびっくりしてね、
はいはい、
全然ケチつけるとこが
なかった
なかったね、
あらま
一個ケチつけるっていうか、そのスターリンの道郎役のね、
はい、うん、
中野太賀さん、
中野太賀さん、
あの人はええ人なんやけど、ええ、うん、人で面白かったんやけど、
まずそのフォローから入りますよね、そのいや M 角さんの本は面白いんやけど
いや、うん、ええ人で面白い、うん、面白いでええねんやけど、
映画の中でもね、
映画の中でも面白かったんやけど、うん、道郎ってこう、はいはい、ものすごい細くて筋肉質でね、うんうん、はい、もうそういう感じなんやわ、もう見るからに何をしでかすかわからんようなこう、はいはい、あるんやけど、この人の時割と、ちょっと
可愛すぎるか、
ちょっとそういう怖さみたいな、うん、なんかそんなんが感じられへんかったし、うん、そこだけが、
チョロの方がね、チョロって、中野秀夫チョロって僕ら言ってしまう世代ですけど、
凄みがね、
凄み
ね、
そこだけがちょっと、
気になったぐらいで。
そうやね、他は、うん、その吉岡里帆さんと、
はいはい、
あんな人でも
よかった、
こんなんできひんやろとか思ってたんや、ね、ほんなら別に違和感なかったっていうかね、うんうん、別に自然にずっと見てられたしね、
稲田さんの論法いいですね、否定から入っていってこう逆にこの映画の良さをちゃんと伝えられるっていう、
ね、いやほんまにね、今日はこの映画をこうぶった切るためにここに行こうっていうふうに思って、
最初はね、そういう目論みやった
思ってたけど、はい、そういうとこが全然なかった。
ケチつける映画評論ラジオきついぞ
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年4月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。